本語の SBS です。
12月6日にサウスヤラのプランマーケットで日本を代表する華道家の假屋崎省吾先生によるフラワーパフォーマンスとトークショーのイベントが開催されました。12月6日にサウスヤラのプランマーケットで日本を代表する華道家の假屋崎省吾先生によるフラワーパフォーマンスとトークショーのイベントが開催されました。会場には生け花を習っている方々や先生のファンだという方々、そして生のパフォーマンスを一度は見てみたいと集まった方々などの熱気であふれています。会場には生け花を習っている方々や先生のファンだという方、そして假屋崎省吾先生のパフォーマンスを一度は生で見てみたいと集まった方々などの熱気であふれています。会場前の列に並んで待っていた方々にお話を伺います。
私ミーハンなんですけど、假屋崎先生のお顔が見たくて今日は染田さんに誘われてきました。とってもとっても楽しみです。はい、
假屋崎さんの素敵なお花を見るのすごい楽しみにしてます。
うん、
生け花やってるのでそういった目でもちょっと勉強させてもらおうかなと思ってます。
やはりお花に携わっている方々が多いようです。
お花の先生のところでこのイベントの話を聞いて伺いました。はい、楽しみにしてます。
假屋崎先生のことはもうご存知でいらっしゃってますか？
はい、はい、知ってます。はい、ダイナミックな作品を見れるかなと思って楽しみに来ました。
イベント会場前には行列ができ、会場内ではスタッフや関係者の方々が忙しく動き回っています。ご到着された假屋崎省吾先生はキビキビとスタッフの方々とコミュニケーションを取ります。準備中のとてもお忙しい中、私の隣に座って気さくにお話しくださいました。昨日ご到着と伺っていますけれども、はい、メルボルンの印象はいかがでしょうか？
まあとにかくね、自然に満ちて、そして美しい建物がいっぱいあって、美味しいものもねいっぱいいただきました。もう大好きな街になってしまいました。今回私は、華道歴35周年、そして実は年齢も、この12月に60歳になって還暦祝いということもありまして、各国さまざまなねところに伺ってるんですけれども、実はオーストラリアは初めて伺う国だったんです。でしかも、オーストラリアの中でメルボルンにこうやってね伺わせていただけて本当に光栄に思っておりますし、なおかつね、生け花といいますね、日本の伝統文化をメルボルンの皆様と共に交流を深めさせていただけることができるなんて夢のようなことがね実現いたしまして、今日これからデモンストレーションやらせていただきますけど、大勢の方々のご協力によりね、そして地元のお花をいっぱい使わせていただいていけるっていうところに、日本と、ね、オーストラリア、そしてメルボルンの何かこう友好をねますます深めさせていただけることができたらいいなと思っておりますんですよ。
ありがとうございます。昨日今日といろいろなこの地元のお花をご覧いただいて、なんか日本とあ違うなっていうものなんかいくつか見つかりましたか？
やっぱりね、とってもこう今日もねこのマーケットでねやらせていただきますけれども、見ていただくとお分かりの通り、オーストラリアの原産のお花っていうのがねいっぱい豊富にありますでしょ。例えばですけどユーカリ、種類が多いですし、そしてワイルドフラワーね、こういった種類のものも、地元のね本場のねそういった日本にはなかなか手に入らないものをここで使わせていただけるということも、まあ華道家冥利につけるって言うんでしょうかね。各国にね伺った時に、そんな時にやっぱり地元のお花をね使わせていただく、それはやっぱり地元の方が、丹精込めて生産をされる、そしてそれをこうやって、また華道というね生け花という日本のね文化をねまた通して皆様に知っていただけるっていうね素晴らしいチャンスだと思って、もう本当に日本というものをまたこちらに発信をする、それからまたメルボルンには日本人の方もねもう何十年ね、それからまた2世の方とですとかねいっぱいいらっしゃいますでしょ。そういう方々にも やっぱり、母国のねこの日本というものをまた一生懸命誇りに思っていただいて、でなおかつメルブルンの市民の方々とともに、文化というものをね、友好を深めるね一つのね、要因にしていただければいいなと思うんですけど、まあ本当になんかすごく温かいねメルブルンの方々の、肌に触れさせていただいて、もう昨日も朝一番から夜中までもうあそこ行ってここに行ってもう見るべきものがいっぱいあって、図書館もね埋まりましたし、それから世界遺産になったねあの公園建物もちょっと見せてもらいましたし、食事はもちろんですけれども、もう何しろね私は建物が大好きなんですよ。古い素晴らしい建物と、それからもう超近代的なその美しさっていうんでしょうかね、これがすごく融合が図られていて、まあ、独特の街並みですよねメルボルンってね。これに感銘を受けましたね。やっぱり朝から晩までスケジュールで、なかなか自分の思い通りのことっていうのはねありがたいことですけど、それがないんですよ。で月火水木金金みたいな形で詰めて仕事をしておいて、ポッとね、1週間ぐらい空けるんです。でそこで海外に行っちゃうんです。ただ今回は実は、2泊4日、奇襲で1泊ですから2泊4日正味2日なんですよ。昨日の朝から晩まで、で今日の朝から晩まで、でもう明日の朝一で6時ぐらいに出ちゃうんですよ。だからもう本当にね時間がないんですけども、その凝縮されたね、密度の高さっていうのかな、これが自分にとってはとっても心地がいいですし、すごく新鮮さをねいっぱいいただけるので、見るもの聞くものがね初めてのものがとても多いので、そうするとそれがやっぱり、血となり肉となり、ね、細胞に刻まれて脳にねきちんと記憶として残って、いざ何かやるときに あの時のこれをねこう組み立ててとかインスパイアされて作品につながるので、やっぱりメロブルン初めて、ね、初体験をさせていただいて、これからちょくちょく伺いたい、そういう街でございますね。
あと今行列に並んでる方々にですね、ちょっと感想を聞いたんですけれども、中にはやはりお花を習ってる方もいらして、すごい興味がある方もいると思うんですけれども、はいはい、先生からこう一言そういう方々に対してそのお花を生ける際のなんか注意というか、先生がこうポリシーみたいに感じているものをちょっとシェアしていただけたら嬉しいなと思っているんですが、
やっぱりお花ってね、繊細なものですから、まあ、扱い方は、ね、丁寧になさるということと、少しでも持つように、ねお花をこう切り戻しをしたり、それから、ね、水の中に入る部分は葉っぱを取ったり、そしてやっぱり何といっても自分の好きなお花を一輪でも、ね、まず家庭で楽しんでいただく、毎日歯磨くコップだっていいんですよ、ね、そこから始まってお花屋さんに行かれて仲良くなるですとか、それからご自分のねお庭がございますでしょ、そんなところで枝物とそれからこのね、美しい生の花と組み合わせをすると、生け花ってね線がとても重要なんですよね、枝の線ですとかね、それでまた色彩が豊富なね四季折々の花がありますでしょ、日本と真逆でしょ季節もね、でいながらちゃんと季節っていうね四季が感じられる国でしょ、だそれはねもう本当素晴らしいことだと思いますよ。もう思い通りにね自己流でいいですからね、まずは楽しむってことですね、ないよりあった方がいい。でもメルボルンってねすごく自然に満ち溢れてるでしょ、もうどこ行ってもスッと入ると公園がドーンとありますでしょ、もう日本とまるで違いますよね。そういったところが自然を愛する国なんだなってつくづく思いますね。
そしてこんな声も聞きました。
狩矢崎先生を空港の方にお迎えに上がりまして、まあ、予定よりも30分ほど早く到着されたんですね。ね、まあ、ずっと精力的に動かれていて、もう車で、まあ、街中を見る程度で観光はさせていただきつつもですね、まあ今日のこのイベントのため、それから今日また総領事官邸でも平成最後 の天皇誕生日式典もございますので、まあ、そういった準備でですね、お花屋さんですね、卸市場だったりとか、花形さんのお店への訪問だったりとか非常にですねお忙しくされていて、 で昨日もその夜ですね、ディナーの会場だったりとか足を運んでいただいて、こちらの現地在住の日本人の方を中心にですね、精力的にこう会われて意見を聞いて、それでですね、もう今日に至っています。非常にね、お疲れは溜まってらっしゃることとは思うんですけれども、やっぱりもうバイタリティ溢れてる方というか、私としては芸能人のうちの一人というイメージが強かったですけれども、もう非常に心の広いお方だと思います。
いよいよパフォーマンスが始まります。超人的な多忙スケジュールをこなしながらも、まるで気持ちの良い風のように爽やかで、一緒に時間を過ごさせていただく私たちをとても穏やかな気持ちにさせてくださる狩矢崎翔吾先生、今日のインタビュー、野別真由美がお届けしました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。